はい、皆さんおはようございます。今日も一緒に御言葉を学びたいと思います。今日はですね、また引き続きナオム、切れてしまいました。ナオム書について学びたいと思います。ナオム書も皆さんそんなに長くなくてね、読みやすいところだと思いますけれども、なかなか読んだことはないかもしれないですね。はい、じゃあではナオム書を学んでいきたいと思います。まずタイトルから見てみましょう。タイトル、本書の表題は、表題にはその著者である預言者の名が付けられていると言ってますね。まあ他の、預言書と同じです。預言者の名前がそのままタイトルになっています。はい、次、ナホムのヘブル語はナフムっていうんですね。で、慰められた、また慰められたものという意味だということですね。ナホムの意味は慰められたものという意味です。次、その名前は旧約ではここにしか登場しないが、ネヘミヤ、ヤーウェが慰めてくださったや、メナヘム、慰めるものといった名前と関係している。皆さん分かりますか？ナホムとネヘミヤはちょっと似ていますか？名前がなんとなく似ていますか？どうやってわかりますか？ナホム、あのアルファベットで表すならだ、表すならば NHM になりますよね。でネヘミヤも NHM ですよね。ヘブル語は皆さん昔、今になったらこう母音をつけたりするんですけれども、昔はこのアルファベットだけで書いてたので母音がなかったんですよ。ですから似ています。このヤーというのはヤーウェですからね。慰めてくださったネヘミヤ、ナホム、あとメナヘム、NHM ありますよね。メナヘム、このように似ています。関係があります。まあ関連、ある程度関連があるっていうことですね。でもナホムっていう名前はここにしか出てきません、ね。じゃあ次、著者について。本書で見つかる事柄以外でナホムに関する情報は皆無。なんでですか？もうそもそも名前がここにしか出てこないですから、他に聖書の他のところからナホムに関しての情報を得ることはできません。彼はエルコシ人であった。これ以外何もないんです、ナホムについては。エルコシ人であるね。しかもエルコシも正確にどこなのかよくわからないんですよ。で、歴史的背景を見てみましょう。ですからこのナオムについてはですね、その人物に関しても、その歴史的背景に関してもちょっと情報が少ないんです、けれどもちょっと見てみましょうね。あら、大丈夫です、大丈夫です、お座りください、どうぞどうぞ、大丈夫です。はい、じゃあ次、歴史的背景を見てみましょうね。はい、じゃあ歴史的背景、ナホムはどういう歴史的背景で書かれたか、ナホムが預言者として活動した時代については、ノー、これヘブライ語ですけど、脳の堕落を引用していることから推定できる。脳の堕落について引用しているんですね、ナオム書で。で、脳っていうのはヘブライ語でギリシャ語ではテーベっていうものです。後にディオスポリスとして知られる、まあ地名ですね。 ノーっていう町の堕落を引用していることから、ああナオムがどの時代に書かれたかっていうのはある程度推定できるっていうことですね、うん、でテーベだと言われている場所です。それはで、この都はテーベっていうところ、紀元前663年、アッシリアをアシュルバニパルによって滅ぼされた。こうして少なくともナオムの伝道の後半はこれ以降であったに違いない。ですからノー、テーベの滅亡について引用しているわけですから、そのテーベの滅亡があった後の時代であるっていうことは分かりますね、うん、でそれはアッシリア王のアシュルバニパルっていう王様の時にそのテーベの滅亡があったわけですから、その663年の後に書かれたものだっていうのは分かります。次、預言者はニネベの堕落をまだ先のこととし、ナホムが活動したと思われる時代は紀元前640年頃であった可能性がある。ああですからニネベの堕落をまだ先のことだと言っているわけですから、ナオムが活動した時期はその前、そしてテーベの滅亡の後をだいたい推定すると約紀元前 BC640 年頃じゃないかっていうのが分かるわけね。まあこれぐらいです、うん、これぐらい。じゃあではナオム書の概要を見てみましょう。じゃあ3章で終わるものですからとても短いんですけれども、全体の内容として見るとですね、こういうものですね。ニネベに対する神様の怒りと裁きの理由。ニネベ、皆さんニネベっていうと誰が、そうです、ヨナ。これはヨナの先でしょうか後でしょうか。ヨナ書の内容があった後でしょうか、その前でしょうか。前のように思えますよね。後なんです。実はヨナの出来事があった後なんです、うん、でニネベに対する神様の怒りと裁きの理由、うん、ですから何を意味するかというと、なんで、先だと思ったかというと、その神様の裁きがヨナの時代に下されようとしたっていう思うからなんですよね。でもそういうことじゃなくて、ヨナの働きによって悔い改めたんですよね、ニネベの町が。でも元に戻ったっていうことなんですですね。でその裁きの理由について述べます。でそしてニネベの2章ではニネベの滅亡を予言します、うん、そして3章ではニネベの罪と避けられない運命。もう2年目についての最終的裁き、そしてその理由について述べているものがナホム書なんです。2年目っていうと皆さんイスラエルからすると違法の町ですよね。違法の町ですけど、2年目はその当時、アッシリアの首都だ、首都です。でそのニネベに対する裁きのメッセージだ。で一章では神様の全知全能について、神があなた方を裁く。でそれに対して私たち人間の無価値さ、どんなに神の裁きに対して私たちは無力であるかっていうのを述べます。じゃあこういう全体の内容ですね、うん。ですからニネベに対する神様の裁きを警告する、まあ、警告ではなくても宣告する、うん、メッセージです。だからもう全体の内容をまとめますと、今アッシリアっていうのはですね、その当時世界最強国であるわけなんです。よろしいですか。その時の 最強国がアッシリアなんです。アッシリアで、そのアッシリアの首都であったニネベも神様の裁きの前ではどうしようもないっていうことを語っているわけなんですね。それがメインテーマです。どんなに強い人の都であっても神様の裁きの前には無力である。じゃあでは内容を見ていきましょう。怒りの預言者、怒りの預言者ナオム。じゃあまず神の怒りの本ナオム書はニネベの悲惨な最後の運命を口ずさむ悲歌である。悲しい歌です。ナオム書はもうヨナが警告したのであればナオムは宣告をしているからです。もう避けられない運命です。聖書の中怒っておられる神様の姿をこれほど赤裸々に描写している本はしている他の本はない。ああ神様の怒り、それを感情的にこの世に表しているものは他にないんです。神様の裁きについて。次このように見てみましょう。一章の二節と三節を読んでいますね。主は妬みかつ仇を報いる神。主は仇を報いる者、また憤る者。主は己が仇に報復し、己が敵に対して憤りを抱く。主は怒ること遅く力強き者。主は罰すべき者を決して許されない者。主の道はつむじ風と大風の中にあり、雲はその足の塵である。神様の全知全能さを描写しながら神様の怒りに対して描写しているわけです、次です。特にナオム書は旧約の中でも最も精巧な詩の中の一つで、ニネベの滅亡を8つの連詩で哀悼する埋葬曲、そうですかね葬送曲と言える、このナホム書はですね、ヘブル語で見るととってもよく書かれた詩だ、詩です、連詩です。8つの詩でできています。文学的な価値が高いものですね。次、神様の怒りは悲しい歌となり天地にしみる。ナオムの表現は大胆で情熱的で崇高で生き生きとしていて、彼の言葉は強烈で鮮やかに輝いている。皆さん、なんでこの神様の怒りについて詩で書いたんでしょうか。ナオムはなんで詩で書いたんでしょう。ちょっと、どうでしょう。分かんないけど、そうかもしれない。私もそう思います、だからなんか正解はないと思うんですけど、それに対しての答えは。でもやはりこう神様の怒りに対してこうあまりにも感情的な怒りとして表現されるのを恐れたかもしれないですね。その恐ろしい神様の裁きに対してやはりちょっとこう抑えるなければならなかったかもしれないですね。で、詩としてそれをまとめて書いたわけなんです。で、慈しみの満ちてない怒りのメッセージを叫びながらニネベを 警告し、歴史の幕の裏に隠れた預言者ナホムに関しては、その場所を知らない彼の故郷エルコシ被害は何も知られていないということです。もうこのニネベの警告の宣告のメッセージだけを語って何も現れてないんです、彼については、うん、で彼の故郷はエルコシだ、それしかわからないですね。本当に劇的な人物であると思います。じゃあ次を見てみましょう。ナオムの信託は始終ただ一つのテーマ、つまりニネベの永遠なる滅亡を破滅を描いている、うん、ニネベの永遠なる破滅を描いているだけです、彼のメッセージは。ね、当時世界最強で巨大な都ニネベに終焉を告げる使命は彼にとっては大きな負担となっていたはずだ。ナホムに述べられているニネベの滅亡はもはや予言ではなく今では歴史的事実となっている。考えてみてください皆さん、その時の最強国であったアッシリアの首都ですニネベは、うん、なのにその隣にアッシリアがこう一回くしゃみすればなんかほぼ滅びそうになるちっちゃい国イスラエルの預言者がニネベに対して滅亡のメッセージを語るっていうのはですね、大きな負担ですよね。でも彼のそういう働きは今となっては歴史的事実となっている。どうでしょうか皆さん、何か学べると思うんですよねここで、うん、私たちが持っているこの聖書のメッセージっていうものはまるでこういうものなのかもしれません。この世に対して大きな負担となるものなのかもしれないんです。そうですよね、うん、この世の常識とは違うものですよね、うん、でこの世界は滅びるという、もう永遠のものではないという私たちのメッセージはもしかしたらとても大きな負担となるものなのかもしれません。自分はなんとなくそれを受け入れているけれども、それを人に語るときにはやっぱり自信がないもの、うん、そういうものなのかもしれません。でも今となってみるとそれは歴史的事実として残っているんです。で私たちが信じている聖書のメッセージ、特に再臨のメッセージ、この世に対する神の裁きっていうものは歴史的事実として残るはずです。だからナオムにとってそれがとても負担だったかもしれない。で同じく私たちにとってもこの世に終わりを告げるっていう私たちの使命はとても大きな負担なのかもしれない。しかしそれがいつか必ず歴史的事実であるっていうことが分かる日が来るっていうことをですね、私たちは覚えていたいと思います、
うん、でも自分では分からない。
そうですね、そうですね、でも自分では分からないけれどもやっぱり神を信頼するっていうことですよね。そうですね、だから私たちの信仰っていうものは自分に確信を持つことじゃないんですね、うんうん、そうですね、自分に確信を持つことではなくて神に確信を持つことなんです、うん、ですから私はなおもそうだったと思うんですけれども、果たして本当にこんな大きな国の都が滅びることがあろうかっていうふうに思ったかもしれない、うん、 私たちにも同じです。自分が信じているこれが本当にその通りになるんだろうかっていうちょっと不安もあるかもしれない。でもそれにもかかわらず、聖書の神様が与えてくださった予言として神のメッセージだから、それを信じようってなるのが信仰だと思うんですね、うんうん、ですからナオムにとっても彼はだから大胆に語れたんです、うん、自分がちっちゃい、もうその故郷の名前も知らない、ね、どっかとても田舎だと思うんです、うん、イスラエルの中で最も小さいものであった彼がその当時の世界の最強国であるアッシリアのニネベに対して神の裁きのメッセージを語れたっていうことはですね、彼の自信があったわけじゃないんですよね。神から与えられたメッセージを信頼して、ただそれを彼は語ったっていうことなんですね。私たちも同じです。今回で従って現代を生きる私たちにより大きな意味のある成就された予言である、うん、今の私たちに大きな意味があるっていうことなんです。この滅亡の歴史はこの時代に向かって何をまた予言しているだろうか、今の私たちの時代においては何をまた予言しているんだろう、うん、どんなに強そうに見えるこの世のあらゆる権力であっても、それは必ず終わるっていうことなんです。じゃあ次、10番スライドですね。アッシリア帝国はその残酷さと野蛮さで有名だった。どれぐらいだったか、すいません、ちょっと残酷すぎるんですけれども、彼らは敵を生き埋めし、生きたまま皮を剥ぎ取ったり、鋭い棒喰を打って殺した。本当に残酷でした。特に最も強力だった王アシュルバニパルは捕らわれた王たちを八つ裂きにして殺し、捕らわれたある王子には不王の捕られた頭を首に下げて街を歩くようにした。本当に残酷ですね、うん、もうこういう国だったんです、アッシリアは。だからどれだけ高慢だったか彼らは、うん、でだから三章に説明、ナオの三章に説明こう言うんです。災いなるかな、血を流す街、その中には偽りと分取り者が満ち、略奪はやまない。こういうことなんですね、うん、名も知らない一田舎者が最強国に対してこういう大胆なるメッセージを語れた。次、11番ですね。考古学の発見によると、ニネベは周りが約12キロある長方形の城で、周りが12キロです皆さん、城の大きさが、ね、大きいですね、12キロ周りが。ですから、一つのこれ例えば東側の壁だけで3キロあるということですよね。3キロだとどれぐらいですかね、ここから、うん、西荻窪までは行きますね、ね、そこまで一つだから、この杉並区よりちょっと小さいぐらいですかね、うん、大きな城だったんです。城一つか、で当時の基準ではとても大きい城であった。で城壁の高さは数十メートルに達し、城壁の高さです、数十メートルだった。 で幅は戦車3台が同時に通れるほどであった。城壁の幅です。これは城壁が数十メートルあって、その幅上にこう歩くわけですよね。戦車3台が同時に通れるぐらいだった。で多くの見張り台が建てられていて、城を守るにも適していた。でそれだけではなく、この雄大な城壁の外側は幅が数十メートルもある外堀で囲まれていた。難攻不落の城だったんですよね。ああ、だからニネベがそんなに高慢になるのも分かります。またこの城の内部には広い庭園、果樹園、牧場、田畑などが備えられていて、城の住民は友人の際にも心配がなかった。たとえ囲まれてもその中で十分に会っていける、神様なしでも生きていけると思えるほどであった。そうですよね、もうまるでバベルの塔みたい。で12番、しかしこの美しくて堅固な城の中には凶暴、殺人、魔術、淫行などあらゆる罪に満ちた呪いの場となっていた。神様は怒り、たとえ彼らは強くかつ多くあっても切り倒されて耐え果てると宣告されたんです。ナオム書1章の12節、たとえ彼ら強くても多くても切り倒されて耐え果てると。次、メディアとバビロンの連合軍は数ヶ月の間この城を取り囲み、攻略する道を模索していた。その間浮きになり、ユーフラテスとチグリスの2つの川の水があふれた。メディア軍が川の堤防1つを壊すと、波が城壁を打ち、城は崩れ始めた。事実上ニネベは軍隊ではなく神様によって崩れたのだ。人の力によって崩れたわけではなかったんですね。神によってその城は崩れたわけです。次、歴史の裏には見えざる神様の手がある。バビロンの最後の夜が酒の宴会で終わったように、ダニエル書を見るとそうなってますよね。ああ、でニネベの最後も酒とともに迎えたに違いない。彼らは罪に満ちた生活をしていたんです。神を恐れずに、しかもこの2つの国の共通点は何かというとですね、バビロンもその前までダニエルとのそういう関わりですね、本当の神はイスラエルの神であることを知っていたんですよね。知っていたんです。知っていたのにもかかわらず、この夜の宴会で何があったんですか。ダニエル書のこのバビロンの最後の夜、何があったんですか。壁で手が現れて文字を書いたんですよね。メネメネテケルパルシンって言ってですね。でそれは、何をしていた時だったんですか。ベルシャザルが今バビロンがペルシア軍によって取り囲まれている状況だったんですよね。でもこのニネベと同じように、そのバベルっていう町は、城はとても堅固な場所だったんです。難攻不落のところだったんです。でたとえこんな状況だっても私は何も恐れないっていうことを見せびらかすために宴会を開いたわけなんです、ベルシャザルは。 でしかも何をしたか、たとえ神であってもこの城を落とすことはできないっていうのを見せるために、自分たちが侵略した神々の神殿から取ってきた器具を持って酒を飲んでいたんです。でエルサレムの神殿から取ってきた杯で酒を飲んでいたんです彼は。でそれで壁に手が現れて、メネメネテケルパルシ、取るに足りないって言われたんですね。でニネベも同じなんです。神であってもこの城を落とすことはできないだろうと思っていた。傲慢で神がなくても生きていける場所だったと思っていた。でそこで彼らは最後を迎えた。同じニネベにもそして同じ共通点がありますね。前の時代にヨナが神様が生きておられることを告げ、その町全体が悔い改めに至ったのにもかかわらず元に戻り、神を恐れずに彼らは酒と共に宴会を開いていた。あらゆる罪に満ちていた町になっていたっていうことなんですね。で歴史の裏にはこういう神様の見えざる手があるわけです。歴史は神が導いておられる。人間のあらゆる政治的努力、経済的力があるとしても、神がその歴史を導いておられる。ということを私たちは忘れてはなりません。私たちがいくら自分の老後のためにあらゆる準備をするとしても、神がその人生を導いておられるということを忘れてはなりません。私が自分のあるいは家族の教会の将来のためにいくらいい備えをしていたとしても、神に頼ることをしないなら私たちはこのニネベやバビロンと同じ運命に定められることがあるということなんです。次、約50年前神様はヨナを使わし出てきました。約50年前です。そんなに遠い昔ではないですよね。50年ぐらいだったら、50年前神様はヨナを使わしニネベに警告と許しのメッセージを送られた。しかし彼らは元の道に戻り、取り返しのつかない滅亡の道を選んだ。ナオム書は警告のメッセージではなく、ニネベの運命を決定づけた宣告だった。ということです。最後です。神様の慈しみと忍耐が終わり、怒りが始まる時点はどこだろうか。神様は個人と団体と国とを罰すると決められた瞬間はいつだろうか。どうなんでしょうか。神様の忍耐には限界があるんでしょうか。難しい質問です。これ神学者の間でも難しい質問です。これは神様の忍耐には限界があるんでしょうか、限度があるんでしょうか。あると思う、どうでしょうか。難しい質問ですこれは皆さん。じゃあそうすると神様は愛ですか、愛ですか。でも神様はいつまでも忍耐して愛して許してくださる方だと私たちは知ってますね。どうなんでしょうか。
潰すことが、もしかしたら最後の救いの道だったりして
。ああ、なるほど。
忍耐には限界はないような
限界がない。そうですね。じゃあ皆さん、ここで私たちが、そう、私たちが理解しておかないといけないのは、裁きっていうのは結局この2年目は裁かれて滅亡するわけなんですよね。で、私たちが覚えてないといけないのは、神様のなさることは一方的ではないっていうことなんです。一方的ではないっていうことなんです。なんか神様気まぐれでね、もう我慢できないって言ってね、もう嫌だって言ってね、それでもう滅ぼすっていうね、そういうことではないっていうことなんです。何が言いたいかというとですね、相互の関係に基づいて裁きは行われるっていうことなんです。神様一回いくらこう忍耐して相手を許すために救うために待っているとしても、相手がダメならそうなんです、相手はそれを望んでなければ無理なんです。そういうことなんです。だからもうその神様はヨナを通して警告してさらに50年待たれたわけなんです。なのにニネベが元に戻ったわけなんです。だから彼らの選択の結果であって、神様の主導的な決定ではないっていうことなんです。だから、さっき一緒の、3節でしたっけ、神様も報いるんですよね。報いるっていうことは何かというと、答えるっていうことなんです。それに対して答えるしかないんです。相手がもう神様嫌だ嫌だって言ってるのに、いやいやいや救おうとしてるから救おうとしてるからって、そしたらそれは神様の愛の原則に適してないものなんです。愛はお互いの思いがあって成り立つものだからです。
少数な人でも救われる人はちゃんとある。
そうです、そうです、そうです、そうです。だからニネベ町全体に対して神様は警告をし救おうとしておられたんだけれども、ニネベがそれを断ったっていうことなんですね。だから神様は確かに忍耐しておられる方です。その忍耐には限界がありません、ありません。神様にはその愛に限界がありません。ただ相手である私たちがその神様の慈しみと許しと恵みにはいと答えなければ、神様にもどうしようもないんです。それがサタンが追い出された理由なんです。アダムとエヴァが追い出された理由なんです。神様はそれを決して望んではない。でも結局人がそれを選ぶっていうことなんです。
でもアダムとエヴァはやっぱり清い方が、でもやっぱりそういうふうに
だからそういう問題ではないということなんです、私たちはどんなに心が清いか清くないかの問題じゃないんです。救われるのは選択の問題なんです。何を選ぶかの問題なんです。だからこれはもっと勉強が必要なんですけれども、結局アダムとエヴァは神様より 他のものを愛してしまったっていうことなんです。おじいさんよりお年玉が好きだったわけなんです。
本当ですか？でも神様がお作りになったお方だから神様と似てる。
あ、そうなんですけど、だからそういう問題じゃないですって。だから私たちの心はどんなに清くて正しいかの問題じゃないんです。救われるのは選択の問題なんです。誰と関係を結ぶか、私ではなくて自分を愛するのではなくて神を愛するっていうことを選ぶことなんです。だから私の心の問題じゃないんです。どれだけ何かを愛しているかの問題じゃないんです。愛したいか、何を望むかの問題なんです。自分を愛したからなんです、それを。だからそうするとサタンにも同じことが言えるんですよ、ね、サタンは天使だったわけなんですよね、でもなんでそんなこと思ったんだろうって。でそれは質問が間違ってるんです、何かというとなんで彼がそのようなことを思いになったのかっていうのはわからないんですよ。皆さん、私たちが何を考えた時なんでそれを思いになったのかってはっきりした理由は分かりますか？自分がなんでどういう食べ物が好きなのかちゃんとした理由がありますか？ないんですよ。納得できる理由なんてないんです、その人の好みでそれを選んだんです、ね、日本人はなんで納豆が好きで韓国人はなんでキムチが好きなのかちゃんとした理由がありますか？ないんですよ。それは神様を信じてなかったっていうことなんです、だから神様の言うことにただ従えばいいっていう問題じゃないんですよ、信仰は、何か心の問題、心で神様を愛するかどうかの問題だっていうことなんです、だからいいことをすれば救われる、悪いことをすると滅びるっていう、そういう単純な問題ではない、関係の問題だっていうのを今申し上げてるわけなんです。関係の問題だ。良かった気がするんじゃなくて、そうしてしまったっていうことは神様を、彼女はアダムは信頼してなかったっていうことを意味するんですよ。その結果がそれなんです、だから私たちは聖書を見て判断するのであって、自分はそうだと思うっていうので判断するわけではないんです。聖書に彼女がそれを見てサタンの誘惑を受けて、あ、確かにそうかもしれないって神様を疑ってそれを取って食べたって書いてあるわけですから、それを信じるのであって、いや神様ひどいなって、自分なりにそれを想像して思うわけではないんです。そうです、そうです、
ちょっと信じて、
だからその何かというとですね、その私たちは自分を基準に関係を考えるということなんです。そこから多分誤解が生じると思うんです。私は関係いいと思ってるのに、でも相手が嫌だと思ってたらその関係は良くないんですよ、関係は一方的じゃないんです。私はいいと思ってても相手がよく思ってなければその関係は良くない関係なんです。そういう問題なんです。だから私がそう思ってもしょうがないんですよ、私が神様に対していいことをしてると思ってたのになって言ってもしょうがないんです、神様がそれを喜んでいらっしゃるかが大事であって、私たちが友達との関係とか夫婦関係だとか親子の関係においても同じじゃないですか。私がいいと思ってても相手が嫌だったら嫌なんですよ、それは、そういう問題なんです。関係の問題なんです。私はいいことしたのに、私はちゃんとやったのにってやってもそれは仕方がないんです。結局自己満足なんです、それは、ね、相手がそれを喜んだのかって、だから私たちと神様の関係においてニネベがこれでいいと思ったら終わりなんですよ うん、私たちはもう神様なんか恐れない、もう神様そういうのいらない、私はこの世で、まあ、自分たちが強いものとなってその城の中で守られて、その以上死ぬまで一生懸命、まあ、その楽しく生きればいいって思ったらそれで終わりなんです、うん、神様にもどうしようもないんです。その中でもしかしたらなんかそんなそういうふうに思って何も悪いことしてない人もいたかもしれない、うん、でも結局神様を拒んだんです彼らは、うん、関係の問題なんです。いいことして人生を生きたか悪いことして人生を生きたかの問題じゃないんです、うん、神様が喜んでいらっしゃるかって、私たちの関係をって、うん、で神様の愛を私が本当に喜んでいるかの問題なんです、うん、でそこで皆さん大切にして覚えておきたいのは何かというと、アダムの罪なんですね。アダム、うん、その関係のことを私たちがよく理解するためですね。エヴァは明らかにその誘惑されて、罪に誘惑されて身を取って食べたわけなんですよね。でアダムはどうだったんですか。アダムも蛇に誘惑されたんですか。違うんですね。エヴァが渡したらそれを取って食べたんです。でもそうしたらアダムはその状況が分かったはずなんですよ。あ、この女が今持ってる実、それを食べて私にも勧めている、で神様の言葉に言うとこの女は死ぬ、その状況は全部分かった上で食べたんです。っていうのは何を意味するんですか。アダムはこの女性を、エヴァのことを失いたくなかったんですよ。自分とあんなんで、うん、でもこの女なしには生きていけないと思ったね。素敵ですよね。でも何かというと、彼はそれをどうすべきだったんですか。神に持っていくべきだったんです。神をもし彼が信頼していたら。でも彼は神様より神が与えてくれたものを愛したんです、うん、それを表してるんです、うん、だから聖書にそう書いてあるわけなんですね、うん、だから神様と私たちがどういう状況であっても神を信頼するか、たとえ自分にとって一番大切なものを失いそうになっても神を信頼するか、それが一番大切なポイントであるわけです、うん、ですから私たち自分を中心に信仰するならば、いつまでも聖書の神の愛は理解できなくなるんですよ。自分が良かったのになって、自分が悪いことしてないのになって、うん、それになってしまうんです、うん、私たちが誰かとの関係を考えるときに、私は誠意を尽くしたのにな、そうなってしまうわけなんです、うん、私は正しいことをやったのにな、そうじゃないんですよね。愛というものはそういうものなんです。ですからナオム書に書いてある怒りっていうのは、そういった側面から理解しないといけないんですね。神の裁きっていうのは、神が一方的に怒ってやってることじゃないんです。結局その関係は壊れたから、その結果として与えられるもの、神が命をくださる、神がこの全宇宙を作ってくださった方、その神を拒むっていうことは、命を、その神から来る命を拒むことであり、その結果当然死であるわけなんです。はいはい、
一度、
うん、そうですね。でも時々それも違うのがあって、その罰するっていうのを神様は予告するんです、必ず、うん、だから何かというと、あなたがもし私との関係を拒むとこういう結果になるけどいいのって、そういうことを必ず1回は、1回のみならずもう何回もおっしゃるんですよ、うん、ですからそれに対していいよって言ってしまったのが、こういうふうに裁きを受けたものの結果であるわけです、うん、
でもその後も何もないんですよね、
うん、だから神様が決めるんじゃなくて人が決めるんです、その相手が、うんうん、もういいよって、神様もうそうなってもいいよって、うんうん、そう言ったからもう 神様には何もできなくなるんです。だから神様そこで、あ、もういい、分かった、諦めるじゃなくて、神様に何もできなくなるんですよ。なんで、その反対側にはサタンもいるからなんです。サタン、お、神様聞いたでしょ、もう何もするなよって、そういう問題なんです。だからこの大相当、善と悪の間の大相当の概念を理解するのは非常に大切なんです、だから、皆さんここでも何回か言ったんですけれども、ソロモンの裁判の話ありますよね、二人の母親が出てきて、あの子供、もううちの子供だってソロモンに裁判してほしいって来るんですよね。私はそういう状況の中にいるわけなんです、その赤ちゃんが私たちなんです。本当に私たちを産んでくださった本当の母親である神様と、サタンは偽のもの、偽物なんですね、自分のものだって言うわけなんです、でその間に私たちはいるわけなんです、でそれを理解しなければ、この子供がですね、本当の母親のことを知らずに、もういいいい、もう私はもうこの今の母親がいいって、サタンがいいって言っちゃえば、本当の母親にも何もしようがないんですよ、そうですよね。だからそういうものなんです。でこの偽物の母親ももう見たでしょ、聞いたでしょ、あなたは選ばないんだってよって、もうこれ以上何もするなよって、神様は何もできないんです。なんで関係に基づいたものだから、愛は、ですから神の裁きっていうのは人の選択による結果であって、神様は決めるものじゃないんです。もうあなたは私に従わないとこういう恐ろしいことが待っているからね、そういう脅迫じゃないんです。その結果を知らしめることなんです。こうなってしまうけどいいのって、本当に神様はどうしても最後の最後にそういうふうに自分のところに立ち返ってほしいわけなんです。でも人はそれを拒んでしまったら、神様それ以上何もできないんです。だから裁きをそういうふうに理解してください。神様が裁きたくて裁くのはないんです。人を救うために神様最終的になさるメッセージが裁きの警告なんです。でその裁きのメッセージがあってからも待ってくださるんです。待ってくださるんです。預言者を送って、警告のメッセージを与えて待ってくださるんです。でも最終的に彼らがそういう選択した時にはもう神様にも何もできなくなる。それが裁きであるということをですね、皆さん覚えてくださいね。ですから再臨の時の神様の裁きっていうのも同じことなんです。神様は今忍耐しておられるんです。そして、やっぱり判断する材料が必要じゃないですか、神を選ぶかどうかって。だから私たちの役割は大切なんですよ。神は愛であることを伝えていかないといけないんです。でそこでみんなの判断の中で、神様を愛するか神を拒むか判断していく。でそれに対する報いを受けるっていうことなんですね。ですから私たちはこの神様の愛を正しく理解しない、で罪っていうものについて正しく理解しない限り、私たちは神の裁きも理解できませんし、救われるっていうことはどういうことなのかも理解できなくなってしまいます。ですから今の私たちに本当に必要な見方は何かというとですね、関係です。関係、私たちはいかにも自分中心に信仰を考える傾向があります、私はこうだっていうことしか考えない傾向があります、しかし関係に基づいて信仰するっていうことを私たちが覚えているなら、その私自分中心にで信仰することによって 生じるあらゆる問題を防ぐことができます、うん、ですから、このナオム書にあるこの裁きのメッセージもですね、私たち今日どのように適応すべきかっていうのをですね、皆さん考えていただけたらと思います。ですから神が罰すると決められる瞬間はいつだろうかって、私たち次第だ
自分が神様に従っているとその環境を神様と持っているって思ってても、なんだろう、それを、まあ、自分自身が本当にそれのか分からないっていう自分がいるんだと、
ですから、ですからそれもやっぱり、本当にこの人と私の関係が今うまくいってるかどうかを確かめるために何をしますか、私たちは。人となら一緒に時間過ごしますよね、うん、食事をしてみたり、久しぶりにちょっと一緒に食事しない、話したり、そうしますよね。そういうことを神様とすることなんですよ、うん、ですから祈るんです、私たちは、うん、祈るし、聖書を読んで神様の心を確認するし、神の思いは、神の愛は決して変わることがないんですよ、うん、ですからその中で私が本当に神を愛しているかどうかを自分で吟味しないといけないんですよね。でそこでやっぱり神様を愛していきたい、神様の思いを もう頻繁に確認して、あ、神の愛は変わらないということを確認して安心して、で神の憐れみに、十字架の恵みに自分を委ねることをしていかなければ、日々、うん、おっしゃるように私たち気づいてないうちにどんどん離れていくわけなんです。私たちの持っている傾向が、性質が罪人の性質なので、ね、何もしないと離れていくんです、うん、安心しているうちに。ですからそのように神様との関係を大切にしていくことが信仰生活ことですね、うん、はい、よろしいですか、はい、じゃあでは今日はここまでにしましょう。お祈りをさせてください。お祈りいたします。天の地の神様、あなたは愛でいらっしゃるのに、私たちは自分の、想像であなたを判断し、あなたとの直接的な関わりを持たずにあなたを判断してしまうようなことがあるかと思います。神様、常にあなたに耳を傾け、あなたに心を開き、あなたとの関係の中であなたを愛して歩んでいくことができるようにしてください。すでにあなたが予告してくださったこの世の終わりに対して、私たちが備えることができるようにしてください。あなたによって救われていることを確信し、私たちに託してくださった使命を果たすことができるようにしてください。神様、あなたの愛に感謝します。あなたの愛を日々瞑想して、その愛の中に生きることができるようにしてくださいますように。感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。